舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。ななこちゃったラジオ木曜日、本日は池田酒造の池田恭司さんにお越しいただいております。ということでね、先ほどシルバーメダル賞を受賞されましたというお話をお伺いしたんですけれども、
はい、
そもそもこのね、世界的なワインの品評会インターナショナルワインチャレンジとはというところなんですけど、
はい、
世界最大規模のワイン品評会で毎年ロンドンで行われて、世界で最も大きな影響力を持つと言われるワインのコンテストなんですってね。でその中で酒部門が誕生したのは2007年で、以来酒部門の受賞酒は国内外で注目され、日本酒の海外進出における重要なイベントとしてその価値を高めてきましたということなんですね。
はいはい、
すごい。なんでね、このワインなのに日本酒なんだろうって思ったんですけど、あのホームページ見てますとですね、この日本酒っていうのはお米と米麹と水を原料として発酵させて濾したお酒のことということなんですよね、はい、でアルコール度数 22% 未満、そして国内で作られたものという定義まで法律で定められているお酒ということなんですけれども、はい、見た目ってなんか焼酎に似てて、うん、ね、なんかちょっと違いがよくわからないっていう、私も そうなんですけど、はい、すいません、あの作り方や飲み方においては、うん、実はワインの方が近い存在なんですってね。
そうですね、うん、あのまあ、ちょっと難しい言葉で言うと醸造酒っていうカテゴリーで、うん、ワインとか日本酒っていうのはそっちになるんですね。そのままその材料を発酵させて、そのまま瓶に詰めて飲んでるっていうお酒でして、蒸留焼酎とか、うん、ブランデーなんかはその後蒸留して、するもんですから、うん、ちょっとカテゴリーが違うお酒になりますね、
うん、
はい、
はい、ありがとうございます。さあそんなね、 この度シルバーメダル賞を受賞されました笠一葉なんですけれども、こちらのこだわりを教えていただけますでしょうか。
はい、あの、まあ、先ほどもちらっと申したんですけども、あのコンセプトとしては、今まであまりお酒に馴染みのなかった方、うん、お酒が苦手だなと思ってた方にも飲みやすいお酒を作りたいなというのがあって、うん、それはやっぱりあのちょっとお酒のくどさとか、うん、あのを排除して、うん、こうフレッシュ感を前面に出した、うん、お酒にしておりますので、うん、まあ、こだわりとしては本当にお酒を作るときにお酒を絞ったら、普通は しばらくタンクで寝かせたりするんですけど、そうせずに絞ったらもうすぐ次の日に瓶詰めして、すぐ瓶間火入れっていう加熱処理してっていう、だから生酒の状態をで封じ込めるっていうイメージですかね。だからお酒、栓を開けた時の一口目のフレッシュ感っていうのは、随分高めているっていう感じになりますね。
香りも高いんですか。
ね、香りは、ね、確かに香る、今回の評価でも、うん、洋梨のような香りとかっていうコメントを、いただいてたんですけど、そんなにでも香りは強くないんですが、うん、爽やかな感じにはなってますね。
なるほど、はい、あのね、池田酒造さんのお米作りのね、このなんか思いっていうのがホームページにも載っているんですけれども、
はい、
この目指しているお酒っていうのが飲むと幸せになるお酒というふうにねおっしゃってるんですよね、
はい、
で、お酒ってね、いろんなシーンで飲むじゃないですか、
はい、
お友達ともそうだし、ご家族ともそうだし、まあ、時には一人でね飲まれることもあると思うんですけれども、さまざまなその食事のシーンに合い、毎日飲んでも飲み飽きない、口に含むたびに幸せを感じられるようなお酒作りをしていますということでね、なんかただお酒作ってるだけじゃないですよね。
まあそうですね、せっかくお酒っていうのは、まあ、飲みすぎると、ね、悪になるんですけども、うん、ほんの少しだけ飲むと本当にリラックス、うん、体をリラックスさせて、気持ちをリラックスさせて疲れを癒してくれたりする作用があると思うんです、うん、でお料理と一緒に食べると、そのお酒だけじゃなくてお料理とお酒の相乗効果でね、うん、さらに美味しさが増すというところがあるので、その辺はワインなんかがね、昔からよく言われる、
ね、チーズとかね、
組み合わせによるのがね、そういうのも日本酒でどんどんやっていきたいなと思ってまして、うん、いろいろこう料理もイメージしながらお酒作りをするというのを今心がけてますね。
素敵、はい、ちなみにね、この笠一葉ですとどういったお料理が合いますか。
割と、和食というよりは少し 洋食寄りな感じの、先ほど古田さんにもありましたように、
エビとタケノコのレモン風味とかね、おっしゃってましたけど、
はい、そんな感じにちょっとさっぱりめの洋食なんかと合わせていただくと、でも美味しいと思いますし、はい、いろいろ幅広くいけるのかな、今までの日本酒のイメージよりは、幅広い料理と合わせられるかなと思ってますね。
へえ、はい、ね、なんか日本酒というとこう和食が合いそうなイメージありますけどね、はい、お魚とかね、いろんな料理、特にこう洋風な感じ、今までよりももっと幅広いお料理に相性がいいんじゃないかということでね、それも探すのも一つの楽しみじゃないですか、これと組み合わせたいなみたいな。
そうそうそう、あのね、それはね本当に答えがないと思うんですよ、あの本当にその方が思われる組み合わせで、あ、これと合うなとか、そういう楽しみって一つあると思うし、ぜひともね、今までは日本酒っていうともう本当に一升瓶ドーンと置いてね俺はこれしか飲まんのやっていうちょっとあのおっさんなイメージがあったんですけど、あのそうじゃなくて、今のお酒はいろんな味があるんでね、あのうちのお酒に限らず、だからいろんなお酒をこうできれば試していただいて、いろんな料理と合わせていただくと、すごくなんで食事の時間が豊かになるなと思うんです。はい、なかなか一度にね飲み比べはできないですけど、あのそんなこともいろいろ試されたら日本酒の楽しさが広がるかなと思いますね。
本当ですね、はい、なんかよく聞くのが甘口とか辛口とか、重いとか軽いとか、なんかそういうなんていうんですか、
はいはい、
ね、ありますけど、笠一応はどういうジャンルというか、
割とね、古田さんに教えてもらった、軽く軽ちょっと軽めで、香りちょっとありっていう、なんていう、総酒やったかな、なんかなんか その、そっちの方になると思います。
総酒の総は爽やかという字ですか、どういう字なんやろう、あ、ごめんなさいね、
今度聞
きます、
予習が足りずでごめんなさい、
すいません、いやいやいや、でもね、あのフレッシュ感が伝わってきました。
あ、そうですか、うんうんうん、はい、ありがとうございます、はい、
そしてね、日本酒、先ほどもちょっとその健康にもっていうお話ありましたけど、
はい、
あの100歳を超える健康な長寿者のうち、なんと6割は毎日適量のお酒をたしなんでいらっしゃるそうなんですね。で、一説によりますと、日本酒には動脈硬化やがん、老化の予防、さらにはお肌をしっとりさせ、ツヤっとしなやかさを与える美肌効果もあるというふうに言われています。そういえば、なんか入浴剤とか化粧水とかにも日本酒って入ってるのありますよね。
ありますね、日本酒の成分を元にした、そういうのも入浴剤に、化粧品なんかも大きな日本酒メーカーさんやってはりますもんね、はいはい、
はい、
で本当に飲みすぎなければね、適量本当に飲めば、あの百薬の長、酒は百薬の長っていう言葉が昔からあるように、いい効果があると思ってます、はい、
どうでしょう、池田さんもね、毎日そのお酒作りされてるので、手とかすべすべなんじゃないですか
いや、これがね、麹とかそれだけ触ってりゃすべすべなんですけど、私らその他道具洗いとかなんか、ね、水仕事も多いのでプラス要素とマイナス要素があって、
ね、プラマイゼロなんですね、
なかなかね、いいものばっかり触ってないので、そこへは難しいところでね、
なるほど、
言われますけどね、そういうほど綺麗じゃないんですけど、ね、
いいえ、でもなんか今見えない努力を感じました
あ、そうですか、
そっか、やっぱりね、そういうなんて言うんだろう、作業もありますよね、洗い物したりとかね。
そうなんですね、酒造りはね、本当に道具洗いと、まあ、米はかんだり力仕事と、
あ、力仕事、
ね、そこがね、非常に大きなウェイトを占めるので、
衛生管理と、
はい、まあ、酒造りは冬場の仕事になるんですけど、その間は結構、体力勝負の時間になりますね。
い、寒いのに大変ですね今の時期はちなみにどういったシーズンになるんでしょうか。
今はですね、酒造りはしてないので、主に販売の方ばっかりですから、冬場行けなかったお客さんのところへ挨拶に行ったりとか、普段の配達とかいうのをこなしてるっていう状態ですね、
はい、こちらの笠一葉はどういったところに販売されてるんですか。
はい、笠一葉、まあ、舞鶴で言いますと、現在6店舗ほど、お世話になっておりまして、失礼しました、ここの相撲さんの藤田さん、
あ、藤田さんにもあるんですね、
はい、お世話になってます。
はい、はい、
うちの方に問い合わせていただいたら、お近くの酒販店さんもご紹介させていただきますし、
はい
はい、まあ、うちでも販売はしておりますしね、販売所の方でも、
はい
はい、ございます。で、全国でいうと、 まだまだ販売店さん少ないんですけど、京都市内に5、6店舗と、関東はまだ2店舗ぐらいかな。であと大阪、神戸、福岡に、主販店さんございます。
ねえ、はい、世界の池田になられましたので、これを機にね、どんどんと、
いや世界の池田そんなにすごいもんでもないんですけど、はい、まあ、頑張って、はい、お客さん増やしていきたいと思ってます。
もっともっとね、ファンが広がっていくんじゃないかなというふうに予感しております。それでは、はい、ここで曲をお届けしたいんですが、リクエストをいただいております。はい、どんな曲でしょうか。
はい、ジプシーキングスのボラレですね。はい、私の酒のテーマはこれです。
ななこチャットラジオ木曜日、本日は池田酒造の池田さんにお話をお伺いしております。ということでね、この度インターナショナルワインチャレンジ2022酒部門におきまして、純米酒の部シルバーメダルを受賞なさいました、このね、笠井一郎のこだわりについてもね、お話をお伺いしてまいったところなんですけれども、今回シルバーということでね、
はい、
やっぱりもっと上狙っていきますか、これから。
そうですね、うん、まあ、うちのお酒は、酒造りは私の妻が酒造り責任者、醸造責任者でやってるんですけども、まあ、妻曰く、シルバーではまだダメだと、やっぱりゴールド目指さないとダメだって言ってましたので、うん、まあ、さらなる上を目指して、うん、いい酒を作っていきたいというふうに思ってます。
はい、素晴らしい向上心ですね。
いい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そしてなんと明日から8本セット、毎日の晩酌が楽しくなる日本酒のセットが受付開始になると。
はい、そうですね、
ということなんですね。
ええ、天酒祭りっていう風、うん、イベントをちょっとここ最近はコロナ禍でできなくなったんですけども、丹後の酒蔵が8蔵集まって、同時に各蔵で蔵開きをすると。それを、バスとか電車で巡って酒蔵巡りをしましょうっていうイベントをや、まあ、毎年5月の終わりにやってたんですけども、まあ、その酒蔵が集まってそれぞれ酒を出して、8本セットのお酒のセットを作って、各町のふるさと納税、で、購入できるというのが明日からですかね。
はい、
はい、始まりますね。
ね、ということでこちらはふるさと納税の返礼品に選ばれています。日本酒のソムリエが丹後天酒を厳選ということで、毎日の晩酌が楽しくなる8本セットの中の1本が池田酒造さんということなんですね。
そうです。
こちらはどのお銘柄になりますか。
はい、はい、こちらはですね、池雲ブランドになりまして、はい、純米吟醸池雲祝いというお酒を、出させていただいております。
はい、ということでね、実際に丹後天酒祭りに参加されている各酒蔵の皆さんですね、はい、飲み比べセットという感じですよね。
そうですね、はい、
うん、この風にコロナ禍でイベントは中止になってしまっても、お酒は楽しめる方法があるということなんですね。
そうですよね、うん、まあ、家飲みとかね、いろいろ今言われてますけども、うん、せっかくこう先ほど申したように飲み比べをするとすごくお酒の違いがよく分かって、うん、各蔵の特徴とかそのお酒の特徴がよくわかるので、こういう飲み比べセットは本当はイベントなんかでね、うん、飲み比べていただくのがうちら一番いいと思うんですけども、まあ、こんなご時世ですから、こういうセットもをで飲み比べていただくとよくわかると思います。
はい、はい、ということでこちらがね、明日から申し込み受付開始になります。6月10日金曜日から7月31日日曜日までの限定となっております。で、商品の発送は9月1日からということでね、実際に飲めるのはもう少し先ということなんですけれども、日本酒720ミリセットが8本ついておりまして、ふるさと納税に出品されています。この舞鶴市はもちろんですけれども、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝野町、各ふるさと納税のサイトにて詳しくは、ご覧いただきたいなと思うんですけど、ご注意いただきたいのがね、このふるさと納税って舞鶴市民の方は舞鶴市に寄付をしても返礼品もらえないんですよね。なので、ね、池田さん舞鶴やし舞鶴でって思っても対象外になってしまうので、ちょっと他の市町村に、はい、納税をしていただくと漏れなく8本セットが申し込めるということですね、明日からね。はい、なのでそこはご注意いただきたいなというふうに思います。海の京都エリアの食のブランドおよび魅力の向上を目的に、株式会社堀口さんと丹後天酒祭り実行委員さんが共同で、海の京都らしい特産品として日本酒のソムリエが丹後天酒を厳選というね、この8本セットを開発なさったということで、ムッシュ古田さんも 携わっていらっしゃると、そうですね、いうことでね、北海道から聞いてますか、はい、ムッシュさん。
本当に
、ね、ムッシュさんが厳選したセットということで、もうぜひぜひこの丹後の食と地酒の魅力を知り尽くした、もうムッシュさん一押しのセット、これ選ぶの大変だったんじゃないですかね。
そうですね、いろいろ打ち合わせを重ねた上での話っていうのは聞いてますね。はい、
はい、こちらの申し込みが明日から始まりますので、ぜひ興味のある方は各市町村のふるさと納税検索していただけたらなというふうに思います。
はい、
はい、さていよいよね、もうちょっと時間が迫ってまいりましたけれども、はい、池田さん、最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします。
は
い、
うちのお酒、先ほども申しましたけど、今回受賞させていただいた笠井一葉のほか、いろんなお酒を出しております。本当に、なかなか飲み比べ、一度に全部買って飲み比べって難しいんですけども、日本酒って本当に皆さんが思っておられる以上に幅広い味の幅があって、私もこの酒蔵変えるまではほとんど日本酒飲んだことなかったっていうぐらいなんですけどもただやっぱり飲むようになると、仕事から飲むようになってくると、あ、こんだけ味が違うんだって、いろんな酒があるんだなっていうのが分かって、そこからね、すごく日本酒って面白いなと思うようになった、一日本酒ファンとしてねですから本当にうちのお酒はもちろん買っていただきたいっていうのがあるんですけども、いろんな日本酒をこう機会があればお口にしていただいたら、必ずねお好みのお酒に出会えると思うし、でまた必ず料理と合わせてすごく楽しい気持ちになれる瞬間があると思うんです。その瞬間をね、なんかお届けできたのお手伝いができたらなというのをいつも思っておりますので、
素晴らしい、
はい、今後とも池田酒造よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、このお米でできてるじゃないですか、はい、日本酒って、はい、そのお米も舞鶴のお米。
あ、そうですね、先ほどの8本セットの、岩井米っていう酒米なんですけども、これは千元寺の向本さんっていう農家さん、はい、向本さんに作っていただいている祝い米を使っております。あとは川筋では下尾木蔵君っていう、
木蔵さん、
はい、彼に作ってもらった500万石でもうちのお酒は作っております。舞鶴の農家さんとも、はい、あともう一軒あるかな、小谷宗久さんのお酒の米もあります。
なんかそういう顔の見えるお酒ってすごい嬉しいですよ ね、
すね、
安心、
はい、僕たちもいい米作っていただいていいお酒にしていきたいっていう思いがあるので、やっぱり農家さんが分かってるっていうのはすごいこちらもやりがいを持ってできるので、それはなるべくしたいなと思ってますね。
いや、素晴らしい、ね、はい、もちろんその池田さん のお酒作りももちろんなんですけれども、そのお酒の原料になるお米を作ってる農家さん、こちらもね舞鶴の方 で、
そうです。
この舞鶴の気候風土、
はい、
そのエネルギーをたくさんこう浴びたお米が原料になっている、はい、そして美味しい水が原料になっているということなので ね、
そうですね、
やっぱり酒蔵によって味が違うっていうのも納得ですよね。
そうなんですよ、必ず味がそれぞれの味が同じお米では違いが出ますので、はい、ぜひぜひいろいろ試していただきたいと思います。
いろいろ飲み比べていただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、それでは本日のゲストは池田酒造株式会社より池田恭司さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にもう一曲リクエストをお伺いしております。どんな曲でしょうか。
はい、スティービーワンダーのフェイスです。